今回はですね、動画編集を始めて1年が経ちましたので、その振り返りのようなお話をしたいなと思っている自分がお送りします。菊池翔のなだらか向上心。思っている自分がお送りしますっていう時にさ、もうこれ本当に知ってる人しか伝わんないんだけど、最近友田オレさんにハマってるんですね。僕、友田オレさんって今年の R1 で優勝したソロの芸人さんなんですけど、まあ歌ネタが多いんですね。で、まあ歌ネタで R1 も優勝したんですけど、 YouTube だとショート動画が上がってまして、最近すごく多いのが、架空なのか実際あるのかわからないけど、小学校をまず言って、その後に今日の給食の献立を発表しますって言って、で、なんてことないそのメインのものとおかず的なのを2つ言った後に、そして牛乳って、牛乳が絶対つくのね、給食だからね。で、そのメニューの中から一言言って終わるっていう。で、その一言がめちゃくちゃ面白いのかって言ったら、案外普通のことだったり、ちょっと毒づいてたり、いろいろなパターンがあるんですけど、爆笑をかっさらうようなショート動画ではないわけですよ。これがね、なんかね、ちょっと怖さもあるんですよね。友田オレさんのそのまっすぐな眼差しとか、何のためにこれ発表してるんだろうっていう恐ろしさみたいなものも伝わりつつ、シュールさっていうのもあるから、ついね、見ちゃうんだよね。その言い方に一瞬似てたなみたいなと思っている自分がお送りしますっていうのが、ああ今友田オレさんが降ってきちゃったなと思って、オープニング行ってつい喋っちゃいましたということでですね、あ、気になるという方はね、友田オレさんのね YouTube ショートの方も見てみてください。動画編集して1年が経ちました。まあもともとね、楽しくトークの動画編集を1年間やっていたり、他にもまあ実績じゃないんだけど、その旅に行った映像を編集して、まあ友達だけにこう配るみたいなことをやっていたんですよ。でもね、そのクオリティもそこそこ高かったんじゃないかな、自分で言うのもなんだけど、まああくまでもさ、番組として撮りに行ってるわけじゃなく、ホームビデオ感覚で撮ってたりするものだから、なんか流れがあって、オチがあって、爆笑があってみたいなことではないんだけど、行った旅行の道中を楽しく編集してたというところが、多分僕の中の動画編集デビューで、デビューというかきっかけで、そこから2本目の旅動画を編集していたんですよ。だけどパソコンがそもそも動画編集をするようなスペックじゃないパソコンでやってたんで、データが飛んじゃったんですね。制作段階的には10分の3、4ぐらいは終わってたんだけど、それがすごいショックで、そっから動画編集なんかもういいやみたいな、映像の編集は手間かかるし、そもそもそういったパソコン持ってなきゃできねえやって思って、まあやらなくなった。そして横断歩道が始まったんですね。この音声を配信しているサイト、横断歩道というんですが、で、この横断歩道というのは音声配信以外に、当初はショートムービーも配信してたわけですね。で、僕はもともと映画学校を卒業しているので、映像を作ることが好きだったり、まあ多少なりとも知識があったりして、ショートムービーを当時、当初のメンバーで言えば小高と関本、そして僕で2本撮りまして、で、その後に関本が抜けて菅井が入ってきたので、菅井、小高、菊池で3人で1本撮ってますね。だからショートムービーとしては全3本しか撮れていないんですが、まあでもそれはね、映像作品としてしっかり撮って、しっかり編集してっていうことをやりました。でもやっぱり映像を作るというのは手間がめちゃくちゃかかるっていうのをすごい実感したんですよね。音声だったらまあ台本が必要な方もいるかもしれないし、僕みたいにこうぶっつけ本番で喋ってで編集ってやれば、まあ数時間で作業的には終わるわけですよ。だけど動画ムービーになってくると、台本がまず必要で、台本からどういう小回りにカメラワークをしたらいいかというところで考えなきゃいけない。で、実際撮影をするってなった時に、このシーンはこの人撮れるけど、このシーンは別日じゃなきゃダメだねとか、あ、1日でこうやって回れば1日で撮れるんじゃないとかもあるけど、そういった撮影スケジュールを組み、で、まあそれまでに小道具なり必要なものを用意したり、衣装どうしようかとか、そういうことも考えて、で、まあ当日になって、じゃあすぐ撮影ができるかっていうと、実際こうカメラ置いてみたら なんかあんまりいい感じじゃないなとか、なんかいろいろとこう、まあもともとね、ロケハンをするべきなんだけど、ロケハンティングで下見をして、ここの画角がいいなとか、こっから撮ろうとか、そういうことをもともと準備はしなきゃいけないけど、やっぱりその日を、一日を撮るっていうのも難しいものもあったんで、まあそういうのはもう、あくまでも素人がやってるもんだから、撮影日にもうぶっつけでカメラポジションとか決めればいいかみたいな感じをやっていたら、まあやっぱ時間はかかるし、で、それを撮り終われば編集して、僕らのショートムービーの一つのポイントは、音楽は小高が手掛けているというところ、それぞれみんなの個性を引き出すものがショートムービーだったわけです。もともと関本真也っていうね、初期のメンバーは、役者志望だったんです。だから、もうメインで主役でいけるような感じで演技を中心に、そして、まあ演出の面でも多少なりとも知識はある人物だから、そういった部分で活躍してもらう。僕は映画学校に行ってるから、裏方的な作業、編集だったり撮影だったり、音声をどうするかとか、そういう部分に関しては僕ができる。で、小高何ができるかって言ったら、小高は音楽の学校に行ってたので、音楽を作る。だから、この3人の個性を集めたものが、もともとショートムービーだったんですね。だから話戻しますけど、小高が音楽を作る。映像こんな感じになりそうなんだけど、もともとどういう音楽にしようかは、の雰囲気っていうのは伝えてるけど、実際映像を見てどれぐらいの長さが必要かとか、あ、実際合わせてみたら、こういう曲調合わないじゃん、じゃあこういう風にしようとか、いろいろと音楽も考えるわけですね。で、音楽を小高ができたよって送ってきたら、それを編集でまた入れて、最終調整して完成すると。めっちゃ大変で、音声は、先ほど言ったように数時間で終わるのに、やっぱりショートムービーってなると、すごい制作日数かかるわけ。時間も、経費もある意味かかるね。準備したりするものがあったりして。だから、3本で終わってしまったんですよね。そこから、やっぱり動画編集は辛いや、みたいな。手間がかかるや、みたいな感じで、遠のいていたところ、YouTube が流行り出しましてね。僕は YouTube に食いついたの結構早めだったと思うんですよ。今やもうトップ YouTuber と言われてる人が全然若手の時代、ロケーションでなんかちょっと危なっかしいようなことをする動画が流行ってた、もう初期の初期時代の YouTube を見てて、その時に一緒にクッチレサーラジオというのをやっていたマシルという男がいるんですけど、こいつを YouTube に出したいと思ったわけ。YouTuber として下手したら大成するんじゃないこいつはって思ったわけ。僕はあくまでも裏方作業好きだし、で、マシュルアイドル化計画っていうコーナーをクッチレサーラジオ内で作ったわけです。で、このコーナーっていうのは毎月1本リスナーからメールをいただいて、どういう動画を撮ればマシュルはアイドルで大成するかな、まあアイドルじゃなくてもいいんだけど、まあ動画で大成するかなっていうネタを送ってもらう。で、まあネタが届かなければ僕が考えていたものをちょっとその場でマシュルと話して、じゃあこれをやってみるかみたいなことで、まあ最高で2万再生されているものがあるかな。いろいろとやってみたんですけどね。でもとある目標を掲げたところ達成しなかったので1年で終わってしまい、まあここでマシルの YouTube が伸びたらマシルを YouTuber として僕は支えていこうかなってことも実際は考えてはいたんですが、まあそれは難しいね、やっぱり中途半端にやれるもんじゃないねっていうのが教訓でしたね。でそこからまた動画制作はいいやってなって、でもまあやりたくなってしまうのかもしれない。映画学校に行っているぐらいなんで映像作品を作るというのは好きなのかもしれない。でそこからですね、楽しいクトークという音声番組をマシルと二人でクチレサラジオと並行で始めるんですけど、この楽しいクトークとクチレサラジオはほぼ同時期でとある時に終わってしまうんですね。でしばらくしてまあ数年経ってってことですね、マシル改めシバンちゃんになるわけですが、シバンちゃんとまた楽しいクトークみたいなことをしたいなって思ってきちゃったんですね僕が。だけどまた音声でやっていてもなかなかこうね、枯れている実感っていうのをシバンちゃんに与えることが難しいなと思ったので、 YouTube で音声を配信しよう。で静止画で音声だけが流れているっていうラジオって、有名人とかよほどインフルエンサー的な人じゃないと聞いてもらえない、見てもらえないもんだなと思っていたので、多少なりとも映像である意味を考えた時に、楽しいクトーク版 YouTube っていうのが2022年から23年ぐらいで1年間やっていた YouTube チャンネルですね。もう今見ても僕は結構面白いなと思ってるんですけどね。これはまああくまでも自画自賛なだけでしょうかね。毎週1本投稿していたので計60本で、1年の間に何万人と登録者がいったら続けますって言ったんだけど、1年の間で伸びなかったので終了ということになり、そこから今に至ると。まあ今というか去年ですね、動画編集を改めて仕事としたいと思って続けてきました。それだけですね、動画編集というのが僕の人生の中で結構こうポイントポイントでやってきた 作業だったんだなぁと思って、今改めて仕事として、元々は他人だった人からの依頼を受けて作業をして納品してお金をいただくという、今まで動画作ってお金をいただくなんてことはなかったわけですからね。だからクオリティにも妥協はできないし、自分ならこれでいいかっていうことは相手にとって気に入らなければ、もうそこは自分の作品とかそんなプライドなんか一切いらず、修正してこういう風に出しましたっつって、でお金をいただくということをやっております。まあこれがプロなんじゃないかなと思います。僕が今動画編集をやっているクライアントって一つしかないんですね。これもう何回も言ってると思うんですけど、でこのクライアントさんと出会ったのがこれを配信している時期のちょうど1年前なんですね。だからお付き合いとしたらちょうど1年になりまして、まあもちろんその間ご依頼がなかった期間も多少ありましたけども、でも関係性としてこんなにもね続くって改めてすごいことなんじゃないかなと、ちゃんと信頼をしていただいてるんだなってことを感じてます。やっぱりお互い顔は知ってるけど、でズームでお話もしたけど実際会ってるわけじゃないし、やっぱり実際会わないとわからない雰囲気とか性格の奥の部分っていうのはお互いわからない中でも、まあある意味それが仕事上の付き合いといえばそうなのかもしれないですけど、でもちゃんとその中でも信頼を得られたんだなと思うと本当に嬉しいことだなと思います。今もですね、この12月に入って8本ご依頼をいただけてるんですよ。スケジュールとかも他のスタッフさんがいるスケジュール表を共有してくださったり、この日撮影するならこの日以来に依頼すると思いますっていうのが自分の方でも判断しやすくなってるみたいな。だからよりこう仕事が僕の中でもしやすくさせていただいて、とある動画の中でももう編集の菊池さんっていうフレーズを出してくれたりですね、まあその編集してるのもまた自分なんだけど、ああ僕の名前が出てきたみたいな編集の菊池さんがこうしてくれてすごく助かりましたよねみたいな話題が出てたりとかして、まあ本当に意外と編集なんかしてて自分の名前が番組に出ることって光栄すぎること、うん、なんかよくさスタッフいじりとかをしてる演じさんがさ、スタッフの何々さんみたいな感じで、編集の何々さんとか言ってるような映像ってよく見かけるっちゃ見かけるかもしれないけど、いざ自分がその裏方になってみた時に表に自分の名前を出してくれるなんてことはほとんどないと思った方がいいぐらい、僕もねもうこの方というのを1年の付き合いでいつでもなのか、まあその都度確認は取るけど実績公開をしていいという許可も得ているので、僕はこのチャンネルの動画全部編集してんだよって言えるぐらいの立場にはなっているんですけど、まあでもここでね、何々チャンネルって言いますので気になる方は見てくださいって言ってもいいのかもしれない。あ、これ裏読みして友田オレさんのショート動画ってとか思わないでください。違いますからね友田オレさんの話はたまたま最初雰囲気がなんか降ってきちゃったんでつい喋っちゃった話なんで、これ友田オレさんのがここで繋がるのかじゃないからね、繋がりません、全く関係はありませんので。だって1年前の友田オレさんの編集を受けてたら僕かなりラッキーボーイだよね。その年のだって R1 王者になる方だったんだみたいなことだもんね。いやもうその話は置いておいてですね、いや言ってもいいんですけど、言ってもいいんですが、僕タイミングをちょっとちゃんと見計らおうかなと思っていて、その方代表の方と直接やり取りをしているので、その方が言うにはあんまり簡単な宣伝をしたくないんだって言ってた時があったんですね。というのも X とかで動画作りました見てくださいってやると多少なりとも再生数は上がるだろう、再生回数は上がるだろう、だけど視聴維持率っていうものが低くなってしまうと、それはそれで動画としての評価が下がってしまうと、まあ要はおすすめに乗りづらかったり、このチャンネルは有能かどうかみたいな判断を AI とかアルゴリズム的にされている中、そういう判断をされてしまいかねないから、ちゃんと見たいと思う意思がある人のもとに伝わってほしいみたいな、だから簡単な宣伝をしたくないってことをおっしゃっていたんですよ。だから僕はあえてこの場でも何々チャンネルっていうのをちょっとまだ伏せておこうかなと。自分のチャンネルだったらまあどうでもいいというか全然言えるんですけど、あくまでもこれクライアントの案件なので軽々しくはお話できないかなと思って、まあいつかお話できる時が来たらいいですね。
エンディングです。
いや今回思った 思ったより動画編集の遍歴だったわ。もっと僕が話したかったのは、今やってる編集ってこういうところめっちゃ気をつけていて、だからアマチュアというか自分の趣味でやってた時の編集とは全然違って、こういう細かな点に気をつけてやってるんです、こういうことが僕の自慢ですみたいな、特技ですみたいなことを話したかったんだけど、全然足りなかったね。まあもしかしたら次回またそのうちお話しするかもしれません。ということで、なだらかこじゃしやめずそよぶこんちです。それではまた次回お会いできくじいしょうじさん、メガネたまりでもあるよ。お疲れ様に。